ままよ。
おはよう、こんにちは。
風は君に歌う。今舞い降りて、君の風となろう。
はい、どうもおはようございます。
はい、おはようございます。
5月31日本放送が、再放送が翌6月1日というね、そういう
月またぎ、
月またぎですね。はい、5月最終週の桂高のおはよう市原でございますが、マスター、
はい、
頑張ってください。
はい、
もう朝からね、なんか眠いって言ってますけど
ね。ええ、睡眠時間短かったからな。
そうですか、うん、奥さんが寝かしてくれないんですか。
で、まあ、別居だわい。
今そういうこと言うとね、あの、男女、男性であれ女性であれも全部セクハラになっちゃうから、
ね、あ、多分ね、
お互い気をつけましょう、
はいはい。
でですね、まあ、いつもね、あのタイムシートにはいろんなことが書いてあるんですよ、ね、で今日は世界禁煙デー。
本当だ。
あの1989年にあのインチキな金儲け機関 WHO、
おうほうほう、
自分の懐が豊かになるようなことしかやらない WHO、
うん、
なんとかテドロスさんだっけ、あのね、欲にまみれた、
はいはいはい、
あの世界で一番信用ならない保険機関の一つでございます、が、定めた、禁煙で1989年ですからね、平成元年ですよね。まあ、最もその頃から確かにあの日本だけではなくていろんな国で、
まあね、
タバコはいかんという風潮になってきましたね、
アメリカとかもね、
で今だいぶ落ち着きました、でこの間ね、僕ニュース見てと思ったのは、まあ、4月になってからですけど、例の大阪万博あるじゃないですか。
あ、はい、
で誰とは言わないですけど、喫煙所が足りないから自腹で作りましたってニュースやってたじゃないですか。
知らない。
で僕それ見てね、やっぱ大阪ってそういう文化なんだと思った。
自腹で作りました。誰が自腹。
いや、まあ有名な方です。タレントというかなんというか、格闘家というかなんというか、有名な方でございますが、僕ね前からね、あのすんごいね、大阪に対してね、と思うことがあったんですよ、それは曲またぎでいきましょう。
曲またぎね。、は
い、ということでございまして、リクエスト曲のご紹介お願いします。
は
い、
それでは毎度おなじみ田中きく子様からのリクエストです。 A ウィッチでフロンティアです。どうぞ。
桂歌赤のおはよう市原。この番組は
タバサットデリ、
そばグルメ北駒、今津商店、以上の提供でお送りいたします。茂原街道沿いそばグルメ北駒、イノシシを使ったメニューを始めました。中でもイノシシ肉入りそばコロッケはおすすめです。じゃがいもの代わりにそば粉を使い、クリーミーな仕上がり。市原 FM を聞いた、もしくは当店ホームページを見たという方に、裏メニューのそばコロッケそばを780円にてご提供。お問い合わせは 74-0059 番、 74-0059、 そばグルメ北駒です。
お米のことなら今津商店、各種配達も受けたまわっております。その他ご当地名産品も取り揃えています。お問い合わせは 21-0618 番。おいしいお米は今津商店。
いらっしゃい、豚の店焼きはいかがですか。
おっちゃん、豚は甘み焼き1本焼いてくれよ。
坊にはこのこだわりの味はまだ理解できねえだろうな。
はあ、他店には決して真似できない自家製うま味噌にじっくり漬け込んで熟成させた国産ブランド瑞穂のもち豚を2羽備長炭で焼き上げた一品って言ってんだろ。
はい。
タパス&デリー、
もう一本。
茂原街道沿いそばグルメ北駒、本格手打ちそばがうまい、安い、盛りがいい、食材にこだわり、つゆが絶品。ぜひご賞味ください。 お問い合わせは 74-0059 番 74-0059 そばグルメ北こまです。お米のことなら今津商店、村から町へのパイプ役、山形、富山、長野など各産地のお米を取り揃えております。農薬5割減の特別栽培米、鳥海高原ヨーグルトも大好評。お問い合わせは 21-0618 番、市原市役所そば今津商店です。
この味がいいねと君が言ったから、今日のこの日は豚串記念日。
とまあそんなことがあったわけでございます、うん、でも大阪わけわかんねえなっていうのはそういう習慣なんですよ。
いや万博でしょ、
うん、
世界から人が来るわけでしょ。
そうですよ。
それでもって今の逆行してるようなことをさ、私物の喫煙所をさ万博の中に設けさせること自体が俺はよく理解できないね。
まあだからそれが大阪の文化なんでしょ。あのね、あの JR 西日本ね、
うん、
ね、
うん、
まあまあとにかく関西地区っていうのは、うん、公共の交通機関でもギリギリまで灰皿があったんですよ。
あ、
ついこの間ですよ、やっと東海道新幹線から喫煙ルームなくなったの。
へえ。
で、もう関東じゃとっくの昔に駅でもどこでも禁煙が当たり前だったんだけど、うんうん、割と最近までホームでタバコ吸えた。
へ
え。でそうしないと暴動が起きるんだって、
うん、へえ。
あのこれね、うん、別に僕大阪の人のことをバカにしてるんだ、あじゃなくて、うん、バカにしてるわけじゃないんだけど、うんうん、民度という点で言えばやっぱり関東の方が上だわ。
まあね、
うんうん、で大阪は別にね悪いわけじゃないよ、うん、まあ人情があるとかね、うん、わちゃわちゃしてるだなんだってあるけども、うん、やっぱり喫煙に対しては緩いね。
やっぱりなんで自分の欲しいものを権利を奪うんだみたいなノリかしら、
らしいのよ。
はあ、
うん、要は自分でお金払ってタバコを買ってるんだと、うん、自分で命縮めること分かってすっとんねんみたいな感じなんじゃないの。
でもそれに対して周りが迷惑かかってもいいのかってことだよね。
でも大阪の人からしゃあないっていう感覚らしい。副流煙
とかの方が有害やぞって。
だからさ、
うん、
あの割と東京ってのは、まあ、東京だけじゃないけどよそからもいっぱい人来てて、
うん、
割とねルールに従うって傾向あるじゃない。
まあね、
うん、ただ別に大阪の人が関西の人がみんなそうだったわけじゃないけど、うん、そんなん知るかいってなるじゃない、うん、だから政治なんかで言っても、
うん、
僕ね自民党をはじめとした既存の政党はどれもクソだと思ってるよ、
うん、
はっきり言うよ、クソだと思ってるけども、うん、なんとなく関東の人ってのは、うん、まあね与党が言うんだからって言いだくだくと従う傾向があるじゃない、
うんうんうん、
ところが関西の方行くとわざわざ維新の会だなんて作ってるじゃない。
そうだね、
うん、え何それって、
うん、なんとなくさ東京にライバル視してるというかさ、
そうなのよ、
アンチなんだ、アンチ東京なんじゃねえか。
ある、それはある
だよね、
間違いなくある、
うんうんうん、
ただ、
うん、
なんだろうな、阪神と巨人で見るとさ、
うん、
俺は別に阪神ファンでもなければ巨人ファンでもない、
うん、
野球は好きで見てるよ、うん、野球ファンだから、
うん、
なんかその巨人に対して勝ちきれないってとこはずっとあるよね。だってさ今までの
コンプレックスだよね。
あのペナントレース見てるとさ、
うん、
圧倒的に巨人が優勝してるじゃない。
あ、はいはい、
え、
うんうん、
日本一の数にしても、
まあね、
阪神なんて、うん、今年阪神90周年なのよ、
ほうほうほう、
日本一になったの2回だからね、
うん、あそうなんだね、
そう、
うん、
ジャイアンツなんかもう何十回だ
から、まあね、9連覇とかしてるからね、
そうそうそう、じゃあジャイアンツの次にねそういう日本一になった回数が多いっていうのはもう西武とソフトバンクだから、
あ、うん、やっぱり、まあ、金にもあるけどね、金もね、
うん、いや阪神もすごい儲かってるのよ。
ああそうか、
観客動員で言えば、
うん、
野球というスポーツで観客動員が一番多いのはドジャース抜いて今阪神だって、野球で言えば、
へ
いやアメリカはね、
うん、
一番は確か NFL だから、
うん、
アメフトね、
そうかそうか、
2番目が NBA バスケット、
うんうん、
3番目が野球だから、
人気からしてみれば
そうそうそうそう、うん、ただドジャースってのはその日本で例えると、
うん、
ヤンキースとドジャースは特別なのよ。
要は阪神巨人みたいなもんでしょ、
う
ん、
昔からあの、うん、ドジャースは昔ニューヨークにチームがあったのよ。
あそうなんじゃ、同じとこだったんだ、
そうブルックリンドジャース、
あで、メジャーリーグの歴史を説明すると、うんうんうん、ニューヨークヤンキースがあって、うんうん、ブルックリンドジャースがあって、うん、あともう一つニューヨークジャイアンツがあったのよ。あでそのうちライバルだったのがヤンキースとドジャース、うん、で、うん、ドジャースがロサンゼルスに移転したのよ。
へえ、反対側だ。
そうで、うん、ニューヨークジャイアンツがサンフランシスコ行ったのよ、うん、でサンフランシスコジャイアンツの、
うん、ああそうか、うん、
でニューヨークは1チームしかなかったんだけど、うん、後になってからニューヨークメッツができた。
ああ
、うん、で本当にブルックリンドジャースとヤンキースはライバル同士だったんだけど、うん、もうとにかくまあビジネスの問題もあって、当時西海岸ってのはメジャーリーグのチーム一つもなかったから、
うん、あじゃあそっちで、うん、もう今盛り立てようと、
もうドジャース対ヤンキースだ大変よ、
うん、あじゃあ本当にもうあれだったんだ、昔からの
もう因縁の、
なるほどね、カードだったんだね。
ただ、うん、優勝回数で言えばヤンキースが圧倒的なんだよ。
じゃあ本当にジャイアンツと阪神
じゃん。そうなのよ、うん、ドジャースだって本当にワールドチャンピオン取ったのは数えるほどしかない。
ああそうなんだ、ね、
ヤンキースは何十回だから。
ああまあ確かにね、うん、
でヤンキースでとにかく選手補強すると、うん、アメリカ中から叩かれるのよ。
ああお前日本と一緒じゃん。
一緒なのよ、
一緒じゃん、うん、
でもドジャースは、うん、およく来たよく来たよく来た、うんうんうん、でもヤンキースには勝てないんだよ。あいくら大谷君がいようが佐々木朗希がいようが
面白いね。
面白い、うん、だってこれ世界中にあるじゃん。有名なのが、うん、あのまあレアル・マドリーと FC バルセロナ、
うん、
これスペインのリーグだよね、
はいはいはい、
ね、うん、でこれはもう本当にね、うん、あのカンプノーで行われる、うん、カンプノーっていうのは FC バルセロナのホームだけど、うんうんうん、これはもう人死にが出るぐらいの戦いだから、戦だから。
あそうなんだやっぱり、うん、
でこれなんでかっていうと歴史的背景があって、うん、スペインってもともといくつかの国に分かれてて、
うん、
そのマドリード、首都のマドリードがイスパニア、
うんうん、
でそのバルセロナあるところは、うん、あのカタリューナって言われる、カタルーニャ、でそれをカタリューナをイスパニアが併合してスペイン、
うん、
だからバルセロナの人はマドリードのことをよく思ってない。
なるほど。
でも戦争できないじゃん、
まあね、
だからサッカーで代理戦争なのよ、
ね、
でも圧倒的に強いのはレアルマドリード、
うん、
でも翼くん、キャプテン翼くんは FC バルセロナ行ってたよ、
うん、ああそうなんだね。
なんで日本の選手ってのは大谷翔平もそうだけどさ、みんななんでライバルチーム行くんだっていう、
うん、
お前花形満かっていうくらいで
半官引きなのかな。
あるね、
うん、
多分ね日本人の感覚するともうレアルマドリアジャイアンツだよ。
そうなんだ、
ね、間違いなく、
うん、
でだってこれは昔スペインの独裁者だったフランコ将軍っていたでしょ、あれがスポンサーだったんだよ、うん、
へ
税金で、
あ
国の金使って選手集めてた。
すごいね。
そんな国ないよ。
ないね。
今だったらもうサウジアラビアだろうな、
うんうん、なるほど広島はどうなの。あれも市民球団でしょ。
これはね、うん、僕たちの友達の金井くんにあの金井くんって広島の友達いるんだけど、普段無口なんだけどーカープの話になると止まらない。
あそうだ、いるよそんなやつ、
うん、車は松田。
そう、それだから、ね、トヨタとか、うん、もうねなんか石ぶつけ
る
ま
で。なるほどね、うん、
でねカープのすごいところは市民球団、
うん、あっていうよね。
でこれ本当の話なんだけど、うん、カープ広島の市内の公立小中学校では、うん、カープの歴史を教えるんだよ、
うん、テストに出るからなって
本当の話で、みんな裸足の弦を読んでんだから。
あ
裸足の弦ってさ、あのカープ創立の物語出てくるんじゃない。
そうだっけ、
読んだことない。
いや裸足の弦は読んだ、でも最後の方は
まだ。いやもうねあれね、カープあれね、裸足の弦って途中から広島カープの歴史だから。
うん、
うん、どこのそのカープの解説本より詳しく書いてあるか。
へえ
読んだことない。
いや読んだ時あるけど最初の方だよ。
いやもうね、もう最後もうね、うん、あのね後半の裸足の弦はカープ物語だから、
うん、へえほとんどもう原作作家がさ自分の趣味走っちゃってんじゃん
そうそうそうそう、だからあのカープの歴史知らなかったら裸足の弦読んだほうが
いいよ。へ
えこれ本当の話だから。あのフランスの歴史知らなかったらベルバラを読めというのと一緒で、カープの歴史が知りたかったら裸足の弦を読め。
へえ初めて聞いたそれ。
本当の話です。
僕なんかもう知識がないからみんなで寄付してとかしか。
あタルボ菌ね、有名な、
うん
うん、たまにやってるよ今でも。
あ、
まあ、ただあれはねどっか寄付するみたいだけどね。
あそうなんだ、
うん、 いやだって本当にね市民球団で貧乏な頃、うん、あの遠征費がないから、うん、あのじゃあ歩こうっていう、いやこれ本当の話らしいんだけどただあもう歩いて現実的にいけないわけじゃない、
まあね、
うんまあでもそれでなんとか樽募金で、うん、もう戦後すぐだよ、うん、昭和25年にチームできたんだけど、うん、それでなんとかねあの当時夜行で移動三等車の床に新聞紙引いて寝てて移動したっつってからね、
プロ野球選手が、
うん、でも今広島カープ、
うん、
でも選手の量あるじゃないですか、
うん、
飯のうまさ日本一だってね、
あそうなんだね、
ものすごく待遇がいい、
良くなった、うん、まあ量はちょっと古いんだけどこれもねあと3年後ぐらいに新しくなるんだって、あ言ってたね、あのまあ当然1軍の2軍の選手遠征があるから行くじゃない、うんうんうん、カープの飯のうまさは一番だっつってたね今は、
うん、
まあでもね本当に広島市民、
うん、
っていうか広島県民、うん、カープは特別、
なるほどね、
だって J リーグでサンフレッチャーだよ、街中に、うん、あの去年新しくスタジアム作ったんだよ、うん、それでもマツダスタジアムがやっぱ一番なんだよね、
うん、
広島でカープの悪口は殺されるよ、
まあだろうねきっとね、
うんうんうん、ロッテファンも熱いって言われるけど、うん、いやいやいやいや、
あそう
歴史の長さが違う、
あまあね確かに、う
ん、所詮千葉ロッテなんて90年代になってから来たチームじゃん、新しい球場ができたと、
まあね、
それだけの話じゃん、うんうん、いい加減新しくしようと思うんだけど、
うん、まあそろそろだろうけどね、
まあ歴史の長さが違うからカープはすごいよ、
うん、
以前ゲストでおいでくださった徳光先生、
ああ
今広島でスタジアムまですぐのところに住んでるんですけど、うん、阪神ファンなんですよ、
へえ、
だから阪神の奥さんが広島の方だから、
うん、
奥様と2人で並んで座るんですけど、
うん、
阪神のユニフォームが着づらいという、
ああ分かる分かる、
まあね、うん、
カープファンも熱いし阪神ファンも熱いし、あと思い出した名古屋、
うん、
ドラゴンズじゃん、
うんうんうん、
ね、
う
ん、売ってるスポーツ新聞はほぼ中日スポーツしかないからね、
へえ、
うん、とドラゴンズの話は休憩の後で、
わかりました。
茂原街道沿いそばグルメ北駒、イノシシを使ったメニューを始めました。中でもイノシシ肉入りそばコロッケはおすすめです。じゃがいもの代わりにそば粉を使いクリーミーな仕上がり。市原 FM を聞いたもしくは当店ホームページを見たという方に裏メニューのそばコロッケそばを780円にてご提供。お問い合わせは 74-0059 番 74-00-GOKKUN そばグルメ北駒です。
お米のことなら今津商店、村から町へのパイプ役、山形、富山、長野など各産地のお米を取り揃えております。農薬5割減の特別栽培米鳥海高原ヨーグルトも大好評。お問い合わせは 21-0618 番、市原市役所そば今津商店です。
いらっしゃい、豚の味噌焼きはいかがですか。
おっちゃん、豚甘味噌焼き一本焼いてくれよ。
坊にはこのこだわりの味はまだ理解できねえだろうな。
はぁ、他店には決して真似できない自家製旨味噌にじっくり漬け込んで熟成させた国産ブランド瑞穂のもち豚を双葉備長炭で焼き上げた一品って言ってんだろ。
あ、はい。
タパス&デリ
ー、もう一本。
この味がいいねと君が言ったから、今日のこの日は豚串記念日。
タパス&デリ
ー、もう一本。
では続き、
はいはい、
これまあ先週ね、番組のおしまいの方で三遊亭遊雀、
うん、
名古屋で大学生活だった、
はいはい、
やつは巨人ファンなのよ、
まあ
ね、船橋だから、
あ、はい、
でただ名古屋行くじゃん、
うん、
で当然ね学生生活を送りながら、まあ、近所の定食屋だとかあと学生同士で飲み行ったりとかあんじゃん、ね、で、まあ、なるべく巨人ファンってこと言わないようにしようと、
うんうんうん、
ところがある日、
うん、
酔っ払ってたんだって、
うんうん、
でその飲み屋で ドラゴンズ対、ジャイアンツ、
はいはいはいはい、
で巨人勝ったのよ、うんうんうん、そしたらガッツポーズした途端、うん、周りの学生たちが引いたっつ
なんだこいつみたいな
お前、うん、巨人ファンだったのみたいな、
うん、
だからそれね本当にねご当地のチームってのはね、うん、これだけ強い愛着なんだよね。
あ、まあそうだろうね、うん、
だから不思議なことにだよ、
うん、
去年まで3年間立浪監督だったじゃない、
ほうほう、
ミスタードラゴンズと言われた、
うんうん
うん、2022年2023年、うん、2024年3年、うんうん、3年間ぶっちぎりの最下位だったのよ。
あ、
普通だったらバカ野郎じゃない、
うん、
ところがだよ、地元のミスタードラゴンズだから、うん、この3年間ものすごくお客さんが入ったと。
ああ、うん、人気はあったんだね。
まあまあまあ、もう名古屋じゃ王様だもん。
まあね、
うんうん、満を持して監督になったけど3年連続最下位だったからね。
あ、前の井口みたいなもんだ、うん、ロッテの、
うん、これが不思議なことに以前落合さんが中日の監督で、うん、ずっと優勝してたじゃない、うん、
はいはいはい、
あの時やっぱりね戸様だ、まあ選手ね、あ、要は中日でも選手生活を送ったけど、うんうん、戸様だってなるから、
うん、
優勝はするんだけどどんどん客が減ってってやっぱクビになったんだよ。
ああ。へ、
だ立浪
勝ち合いってもんじゃねえんだよ
なんて、うん、だ立浪の時は負けても負けても客が来るって
俺が応援しなきゃもっとやばくなるみたいなの
なんだろう、分かんないんだけど、
分かるような気がするな。
だから、うん、その要は球団のね上の方は、
うん、
3年連続最下位だったらさすがに首切らなきゃいけないんだけどやっぱり辞めさせたくなかったみたいな。
あ、そう、で本人の希望みたいな。
だって本人もうストレスたまるじゃん。
そりゃそうだよね、うん、だって普通だったらさ2年連続最下位だったらもう入れないよ、
うんうん、でしょ、
うん、
だってジャイアンツで、うん、ジャイアンツでさえあの1回最下位になったことあるんだけど、うん、あれは長嶋さんの時だったからクビにならなかったんだけど、
ああだろうね、うん、その次の年優勝から
してる、
そうなんだよね、うん、
まあ、逆に良かったんだけどね、うん、だからね本当にねその地域に根ざしたスポーツチームっていうのはもう愛されていたらすごいよね。だから僕ね、うん、期待してるのは、うん、ロッテの2軍が今度機密に決まったじゃない、移転先が、ね、ま、前ね、うん、千葉っていうと日本ハムの鎌ヶ谷、ね、もう行ったことあるよ、
うんうん
う
ん、
もういい球場だよ、
うん
うん、でその本拠地が札幌だから、うん、あ、まあ、北広島だ、うん、今エスコンね、
うんうんうんうん、
でその2軍の球場もうとにかく北海道に移転するんだと、
その方がね、
で途端にね、うん、もう北海道の周辺自治体から要請があったけど真っ先にお断り入れたら札幌市追い出された方だから
まあね、
そしたらあそこの秋元市長ってのが札幌市長なんだけど、うん、いや俺別に呼んでないしみたいな、
ああ言ってる
そうそう、
うーん、
でもね本当機密に来るってなると、
うん、
前は浦和だったんだよ。
そうだね、
あの汚え球場、うん、行ったことある？
いや、ない。
いやもう本当にね、
うん、
これここがプロの球場かっていうぐらい汚え球場なのよ。
あ、そう、
うん、まあ、近くにヤクルトの戸田球場もあるんだけど、本当河川敷だよ。
うん
、うん、ねえ、もうそれがあれは新しく球場改装するんだっけ、新しく作るんだっけ、あれは、
あ、機密、
うん、
どうなんだろう、分かんない、それは
あれ来たらさ、
うん、結構設備よくすると思うよ、
ま、幕張と機密っていうのはどのぐらいで行けるの、うん、車だと、
車だと1時間半ぐらいかな、
まあ浦和から来るよりいいよね、
全然いいよ、だって同じ千葉県の中だ
もん、うん、最悪電車できるもんね、
あ、もう全然行けるよ、
うん、でね、今ね本当に、うん、これね今から20年ぐらい前だと、
うん、
田舎の地方都市って J リーグを誘致してるの
よ。ああそうだね、
うんうんうんうん、J リーグで町おこしって、
はいはい、
でもねやっぱり J リーグ客入ってんだよ、
まあね、
うん、
であと試合数が少ないから収益上がんねんだよ、
そうなんだよね、うん、で今さ、
うん、
もう2軍にねスポットが当たってるのよ、うん、
なるほど、
で今日本ハムもそうだし、
うん、
で今度ロッテが移転するっていうのもあったし、
うんうん、
とにかく、あ、で今年の春阪神は尼崎に、
うん、
ゼロカーボンスタジアム
近くの方がね、
うん、でね僕はまだ現地行ったことないんだけど YouTube で動画上がるじゃない、
うんうん、
そうするとさ、まあ今もうシーズン開幕したけど3月のオープン戦の時期にコケの落としやったのよね、
うんうんうんうん、
同じ時間に甲子園とその尼崎の2軍の球場で試合やってんだよ、うん、で甲子園満員、
うん、
で普通ファームのチームでありえないんだけど、
うん、
マックス4000人入るんだって。あのロッテの浦和球場、うんうん、あの外野フェンスにこうやってへばりついて見るんだよ。
へえ。
いや俺そうやって見てんだよ、うんうん、どう考えたって100人か200人ぐらいだよ。
あ、
まあ、当然タダだよ、
うんうん、
ヤクルトの戸田、うん、河川敷だよ、うん、河川敷でこうやって寝転がって見てたよ俺、うん、まあ、タダだよ、
うん、
で尼崎の2軍の球場だよ、
うん、
いい値段取るんだよ。
1500円とか
一番いい席で3000円4000円だった
。すごいじゃん。
あ、満席だよ。
あ、へえ。同時にやってて、
同時にやってて甲子園、甲子園で満席だよ。あの甲子園は、うん、今年からシーズンチケットを、うん、開幕から全試合分売って、うんうん、即日全部ソールドアウトだよ。
すげえ、
うん、申し訳ないけど、じゃあ今から甲子園行って野球見ようったってもう今シーズンのチケット手に入らない。
すげえ、
うん、今野球って阪神だけじゃないんだけど、うんうん、そういう球場が多いね、
うんうん、
ジャイアンツも今年あの、うん、ファームの球場新しくなったの
よ。
で本当に今ねその J リーグよりよっぽど客が来ると、うんうんうん、ってことで各地方自治体引く手あんまだな。
なるほどね。キムツやったね、
うん、マスターも仕事の幅広がんじゃん、うん、キムツはあり、あり出張
で。あ、全然あり。
だって声かかんじゃない、
うん、あの今ね2軍の試合がね年間2試合ぐらい。
あ、親子ゲームだ。
うん、
マリンスタジアムなんでしょ。
うん、違う違う、
別のところやんの。
そう、あの市原の臨海競技場とかそんなとこでやるんだよ。
あ、あそこで
やるよ。
できんの。
そう、そこで、ね、あそこは年1回やるんだけど、うんうん、その時は毎年うちも出てる、
うんうん、どのぐらいお客入るんです
か。どうだろう、それでも3000人ぐらい入ってんじゃねえかな。
2軍の試合でそんなにあるんだよ。
そう
で、
結構いい商売になるんだよ。
なるんだよ、
うんうん、
だからね、今本当にね、うん、そういう引く手あまたで、うん、あ、それと昔さ、あの東大からロッテに入った小林、
はいはいはいはい、はい、
ソフトバンクの取締役やって、うん、今大学の先生なんだけど。
あ、そうなんだ。
で僕ね小林太郎さんの YouTube チャンネル見てんだけど、
うん、
そのね、
うん、
その要するに野球ビジネスのことを本当に分かりやすく伝えてくれるのよ、
うんうんうん、
何に対していくら金がかかるかとか、
うんうん、
だから今ねファームの方も引く手あまただけど、
うん
うん、キャンプ、
あ、そうだね、
あの春のキャンプ、秋季キャンプ、これが各地方自治体で取り合いなんだって、
うん、だからね、あのロッテはね、うん、あの石垣島とあと鴨川でやるんだよ。
石垣島撤退した。
あ、そうだっけ。
そう、うん、要は遠すぎて、
あ
と沖縄に集中してるのは、うん、あの要はオープン戦とか練習試合組みやすい。
ああ、なるほどね。
であと沖縄は日本のチームだけじゃないねって、うん、韓国からもキャンプ。
ああ、そうかそうか、うん、あ、じゃあ今沖縄
すごい。
本当
に。本当すごい。
ロッテも
ロッテまだ石垣島いたかな。
石垣島だったと思うんだ。
あ、オリックスはね、うん、宮古島から撤退した。
あ、そうなんだ、うんうんうん、石垣島とあと鴨川なんだけど、
そうそうそう、
やっぱ鴨川のあのキャンプの時にはあそこの商店街が潤ってるみたい。
そうなんだ、
ね、うん、だ近いからね、来るしね、
うん、でも機密はこれから商売になるね。
そうだね、うん、だって石垣島だって結構うちのお客様で見に行ってるもん、う
ん、あんな遠いとこまで。
そう、それでもって石垣島のキャンプのグッズとかもあるの。
あ、
だからそこら辺の収益もすごいと思うよ。
だね、僕ね、あの一生で一度でいいからやってみたいことが、
うん、
2月の丸々1ヶ月間沖縄にいてキャンプ地巡りしたいんだよ。
あ、すごい
どのぐらい金かかるかわから
ん
けど、
なんかさ、それってさ、あれと同じじゃん、スポーツキャスターと。
いや、だって俺好きじゃん。
まあね、
うん、だって俺時間があったら、うん、今横浜だけど、
うん、
横浜スタジアムに神奈川県大会の準決勝とか見に行ってるから、決勝とか。めちゃくちゃしたいんだよこれ、
うん、そうみたいな、
うん、特に東海大相模対横浜なんて言ったら泥棒カードだから。
あ、
めちゃくちゃ客入る、
うん
うん、だ、野球ビジネスってのはもう多分ね、もう2軍まで回ったらもう飽和状態。
あ、そうだろうね、
うん、
でもう民放の時代は終わったみたいね、
うん、それでも儲かんない。
そうだってね、うんうん、
あの小林太郎さんが言ってたのは、うん、グッズが儲かるって言ってた。
あ、みたいよ、すごいよみんな、
うん、
それでもってあのなんとかの特別な日とか作るわけ、
うん、
ブラックデーだとかさ、うんうん、サマーなんとかデーとか。
あ、まあ言ってたね。
そうそう、うん、で それ専用のもうユニフォームだとかさ、うん、帽子とか全部またお客さん買うんだわ。
そう、あの要は推し活だよな。
そうそうそうそう、
あれはな、
うん、
あれ本当あのユニフォームもよく売れるし、うん、あと提携企業とかもあるから、
あ
だからそれであの日本ハムがうまくいったのは、うん、札幌ドームって、うん、全部札幌ドームに収入入るんだって、
だって、ね、
ほとんど、うん、
だってね、
でそれがエスコン来たから、うん、参ったじゃん、うん、日本ハムがね札幌ドーム行った時、うん、フランチャイズなのに伊藤ハムが、う
ん、なんかね
そう日本ハムの製品使えなくて、うんうん、札幌ドームが伊藤ハムと提携してるからそれ使えて、そんなバカな話ねえだろ、
ないよね、
うん、今エスコンフィールドすごいんだってね、
うん、
あのいよいよ野球ない時でも観光バスくんだって、
あだってあそこのグルメはすごい有名だもん、
うんうん、だから僕ねまだ行ったことないんだけど、あそこはあのエスコンフィールドの地下でビール作ってるから、
おお、そうなんだ、札幌ビールか、
つまみはシャウエッセンだ、
おなるほどね、あそりゃそうだ、立派ハム
だ、だから何にも野球がない時でも普通に店開いてて、うん、普通に客来るんだって、う
ん、なんかいいよね、だから新名所だもんね、
そうで今度大学移転してくるって言ってたから、
うーん、
だからボールパークだって、
あそうだね、
もう北広島の市長はねもう先見の目あるよね、うん、
確かに、
うん、それであの札幌の秋元市長はいや俺そんなこと頼んでないからでまだに言ってんだよ
しょうがないね、うん、
だってその移転する大学は札幌市の大学だから、
うん、へ
北海道医療大学っつって札幌市にあるんだ、
あそれがわざわざ
わざ北広島に引っ越してくんだよ
あんまり意味ないけど、
いやだって学生が丸ごと、
あそっか、
だってマンションだって建つし、
あまあそりゃそうだよね、
教職員だって、
うんうんうん、
それで、3年後に
最寄り駅ができる
から、できるから、うん、とんでもないことになるよこれ、
もう札幌抜いちゃうね、
まあまあまあ、うん、まあまあ人口は別だけどさ、
まあまあね、うん、
だから、さ二軍が今度引っ越してくるでしょ、
うん、
千歳空港を使うからやっぱり近隣の千歳とか恵庭に球場あった方がいいよなって気がするよね、
あ
札幌まで行く必要ないよね
っていう、まあ確かにね、
だから本当にね、本当昔ねあの野球中継っつったらもう巨人戦地上波オンリー、うんうんうん、ところが視聴率取れないって言ってこれな中止になった時は、
うんうん、
あもう野球人気も終わりだと、うん、もうこれがサッカーの時代なんだなと、って今野球の方がすごいんだよ、
う
ん、だ
ホリエモンが、うん、あのプロ野球チーム買おうとした時には
あったったね、
うん、年間300億の赤字を出し続けられるのか、それがダメだったらお前野球なんかで やってらんねえよとかして、絶対にね黒字になると思ってたみたい、
そう
野球ビジネスは、ね、化けるとね思ってたみたいよ、
それをやったのが、
う
ん、DeNA のあのおばさん、
あ
南波社長、
ね、
あのねもともとあそこってさあの、
う
ん、ゲーム会社じゃん、
あそうそう
スマホ用の、
うんうん、
今あそこの会社で一番の売り上げが野球だって
だってね、
うん、何百億つったっけ
ね、
すごいよね、うん、
だってその前のさあの TBS がさ
あーもうダメ
オーナーになった時あったじゃん、
あーダメダメダメ、
あ2年持ったっけ、
え
2年持ったっけ、
いやいや結構長いこと
やってたっけ、
うん、20年ぐらいやってた、
あ TBS、
うん、
あそうだっ
け、だからその時が、うん、あのベイスターズの暗黒時代って言われてる、
あ
要はあのそれまではあの、うん、要はクジラ屋だよ、
あそうだったね、
マルハね、
うん、缶詰屋でしょ、
うん、いやいいんだよ選手の年俸上がったってのはクジラ一頭取ってくれいいんだっていう会社だったんだよ、
なるほど、
それが TBS になった途端暗黒時代、
あそっか、
でそれを DeNA が買い取って、うん、球場も、
うん、
その要はハマスタって言うんだけど、
うん、
要は地元のそういう悪いやつが、
うん、
その権利利権持ってたんだけど、
うん、
そこを金の力で 黙らせて、
うん、
利権買い取って本当エスコンフィールドみたいに大改修して、
うん、
お客さんファーストってことで、うん、今多分ね日本で一番景気いいチームは DeNA と日本ハムだよね、
なんかそんなこと言ってたね、
うんうん、やっぱりエンターテインメント企業だから
分かってる、
うん
うん、
なじんでるっていう、
そう
喜ばせ方知ってるみたいな、
この2つとあとはちょっと違うけどソフトバンクは金は出すけど口は出さないってチームだ
から、だからいいんだよ ね、
いいんだよね、
うん、野球やってる人にしてみればね、
う、うん、でオリックスもやっとそれが分かったから、
うん、
10年前から金出すようになって、
うん、
この4つは裕福なチーム、
でもやっぱりねあの中で携わってると、うん、
あ分かる、
うん、球団の意識が全然違うよ、
ロッテはどうだい、
だから俺が入ったのは13、14年前だけど、うん、その時は俺たちの仕事はどっちかって言ったらもう半分 敵屋さんみたいな感覚。
ああ、昔の感覚だ。
そうそうそう、それがだんだんだんだん改善されて今もすごいよ。
だってさ、バレンタイン監督まだいた時
が辞めた
後、あ、辞めた。
その後バレンタインが要はボールパークとして外周にも店舗を出しなさいよっつって、うん、それで地元の店舗が出し始めたから、右も左も分かってなかったんだよ、業者も。
ああ、手探りでやってた。
そうそう、だからそれこそ黄色い紙にさ、うん、焼きそば500〜300円とかそんな感じで。
ほんと敵屋のノリだ。
そうそうそうそう、しかだってやり方分かんないじゃん。それは今度はいろんな業者が集まってきて、みんなでさ、いろんなことを真似するようになった後には、今度は球団の方だって、すごいいろんなところの球場を視察にして見に来て、うん、それを今度導入したりだとか、あ、こういうやり方あんのかつって、だから今の収益は全然違うよ、うん、
だからね、ロッテはね、バレンタインが来てから明らかに良くなった、
良くなった、うん、それが今度もっとね、すごいね、ブラッシュアップして
る。そうだね、あと、うん、マリに関して言えばさ、本当回収するか新規収かってのあるよね、
うん、多分新しく近くには作るんだろうけど、うんうん、ドームにするかもしれないな。
あそこ海風がね、
風がね、うん、まあそれが名物っちゃ名物なんだけど、うん
う
ん、
まあそのおかげで佐々木朗希が完全試合やったんじゃないかっては言われてるけどね、うん、あそこピッチャー有利だよね、
うん、確かに、うんうん、
まあでもロッテも、まあ、時間はかかったけど、もう、まあ、千葉じゃロッテはすごいよね。
すごい
ね、
うん、
昔さ、うん、これ、まあ、言い方大変失礼なんだけど、うん、ロッテが根付く前は J リーグ、むしろサッカーってイメージだったよね。
そう、ジェフとかね、
レイソル、
うん、そうそうそう、柏のね、うん、
ユナイテッド、市原でしか、
うんうん、ところが今なんだ、千葉
市原千葉、うん、
ただほら公式試合に、うん、浦安あたりから来てて、別に練習はしてなかったんですよね、うん、こっちでは、
うん、
で臨海球場も車ないと行かれないから、
うん、歩いてだらだら行くしかない。
あれ僕ね、Jリーグってさ、ビジネス本当失敗したよね、うん、あれ今さ J1、J2、J3 60チームだよ。
へえ、
そんないる、
分散しちゃうよね、
うんうん、でね、アメリカね今、うん、かつては4大スポーツ、今メジャーリーグサッカーができてから5大スポーツってなってるんだけど、うん、10チームに絞ってるの。で入れ替えなし、
うん、まあそれじゃないとね、根付かないよね、
うんうん、ヨーロッパとはやっぱちょっと文化違うし、うん、60チームあって、うん、いや今年は J2 でしたけど来年は J1 ですとかって、
うん、でもあれだよ、今年ジェフねめちゃ強いんだよ。
だから、うん、もしね、
イゲからもし
れない。だからこれがね、うん、ビジネスとしてちゃんとやってたら、うん、もっと地元の人が盛り上げるじゃない、
うん、
スポーツニュースでも今ジェフがどうこうって聞かないでしょ。
確かにね、うんうん、
今ね、
なんかね、うん、コアな人はいるんだよな。
だからそれがいけない、うん、いいんだよ、
うん、
なんかこう野球とサッカーの何が違いがあるかっていうと、野球ってダラダラ見られるのよ。
ああそうだね、
だからライト層が入ってきやすい、
うんうんうん、
ところが J リーグっていうのは常に集中してないといけないから、うん、どうしてもファンも怖そうになりがちなんだよね、うん、
でそれこそ一時ね、うん、俺が前で入ってた時には、うん、スタンドでもね、ビールの売り子でも入れればいいじゃんって意見した人がいるの。したら少しでも売り上げになるじゃん、うん、したらビール、あ、試合見に来てるんだから、そんなことやったらそんなやつら叩き出されるとか、てめえ見えねえぞとか、
それが良くない、
うん、だ結局ハーフタイムかなんかの時にコンコースとかなんかに買いに来るような状態って感じで、ね、うん、
だ結局J リーグってグッズも売れないし、うん、だテレビもコマーシャル入れづらいんだよね。
まあそうだね、
だって
試合がずっとね、
うん、J リーグで多分街ぐるみで成功したのはアントラーズしかないよ。あそこは本当に何もなかったから、
あ、ね、
多分そこぐらいじゃないかな、
うん、地元に、ね、密着してね、
ということでございます。
わかりました。
タバコの話から、
うん、
J リーグは危機だという話まで、うん、はい、じゃあもう一曲ご紹介お願いします。
わ、はい、かりました。それでは田中キクさん、キクコさんですね、カルトでディアリチャーズです。どうぞ。
すっかり熱くなって、
はいはい、
やっぱスポーツ好きとしては。
なるほど。
じゃあここからね、 残り時間、はい、アディショナルタイムでお届けいたします。はい、はい、さあまずはね、あのそばグルメ北駒さんから、市原市犬鳴茂原街道沿い市原うまいもの会加盟店さんでございます。市原ジベのワイルドポーク、ご好評いただいております。おそば以外にもこういったものがあるということをね、分かっていただければ幸いでございますが、さあ今月おすすめあさり、ご紹介いたしましょう。あさり天せいろ1600円、あさり天ぷらそば1600円、単品あさりのかき揚げ900円、他にはあさりせいろ1200円、あさりそば1200円といずれも税込みでございますので、お間違いのないようにしてください。さあそしておそば以外ですと、そばコロッケ、こちらもね、あのロングセラーのヒット商品でございます。300円で販売しております。店内で召し上がることも可能でございますが、テイクアウトでご自宅で召し上がっていくこともできます。そしてですね、ポイントカードのお知らせでございます。ご来店1回、まあ、お食事をしてスタンプ1個押していただけます。これが20個貯まりますと1000円分のお食事券として使えます。他にはですね、これ連動いたしましてくじ引きがあります。でくじ引きで赤が出たら3ポイントもしくはケーキセットで、黒が出たら1ポイントもしくはコーヒーかアイスクリームと選べることになっておりますので、ぜひこちらの方もね、どしどしチャレンジしてみてください。詳しいことはホームページにございます。市原そばグルメ北駒、このようなキーワードで検索をお願いいたします。営業時間午前11時から午後8時まで、ただしおそばがなくなり次第終了です。定休日が木曜金曜の2日間となっております。ただしこちらも祝祭日、例えば木曜金曜日が祝祭日であれば営業いたしますので、お間違いのないように願います。電話番号0436-74-0059番、74の
つるつるごっくん。
さあ続きまして、今津商店さん、全国からえりすぐりのお米を取り揃えております。秋田からジャンゴ米、咲き誇れ秋田小町、山形からつや姫、たわわ生え抜き、富山コシヒカリ、千葉つぶすけと他にもございます。ご家庭やお店への配達も行っております。店頭では玄米の量り売り、こちらは 100g から受けたまっておりますので、お気軽にご用命ください。さあお米以外には山形県鳥海産高原ヨーグルト、こちら好評いただいております。鳥海山麓の牧場でのびのび育った乳牛、こちらが原材料でございます。プレーン、ストロベリー、ブルーベリー、ラフランスと4つの味がありますので、お好きなのをチョイスしてください。ヨーグルトの他には秋田神代お母さん手作りの味、いぶりがっこと、こちらも好評いただいております。さらに災害対策、備えあれば憂いなし、6ヶ月安心備蓄米サービスと、こちらはですね、いつでも新鮮なお米が食べられるという、サービスでございますので、こちらの方もご利用ください。さあその他でございますが、 LINE のアカウントを始めましたと、こちらはね、 LINE で、今津商店さんのクーポンでありますとか、お得な情報、イベントの案内をさせていただいております。気になる方はね、今津商店千葉トップブランド発揮会 LINE 登録、こういった項目で検索をお願いいたします。詳しいことは今津商店さんまで直接電話でお尋ねください。市原市役所そば、電話番号0436-21-0618番、毎週日曜日が定休日です。さあ続きまして、公益社団法人市原市シルバー人材センター会員募集のお知らせです。市原市にも住まいで60歳以上の健康で働く意欲のある方、どなたでもご入会いただけます。他には市原市内の空き家空き地の管理も承っておりますので、詳しいことはホームページをご覧ください。また電話でのお問い合わせですが、0436-60-3551番となっております。ではマスターお願いいたします。
はい、かしこまりました。それでは厚生労働省からのお願いです。児童虐待かもと思ったらすぐにお電話をください。こちら3桁のダイヤルです。189番、189番となっております。いち早くと覚えてください。あなたの一本の電話で救われる子どもがいます。いち早く知らせて守る子どもの未来、どうぞよろしくお願いいたします。続きまして市原市からです。ゴミの不法投棄、不審な土砂の埋め立てを発見したら通報してください。こちら24時間受付の不法投棄ストップコールは電話番号0436-24-5374番、0436-24-5374番となっております。 みんなで綺麗な市原市を守りましょう。はい、最後はサンプラザ市原からのお知らせです。サンプラザ市原では温水プール、フィットネスジムが各2時間300円で利用可能となっております。当日の利用も OK です。こちらサンプラザ市原の電話番号は0436241151番、0436241151番の方にお問い合わせをください。なおサンプラザ市原ではインスタグラムを始めたそうです。これで最新の情報などを皆様にお届けするということですので、ぜひアクセスしてみてください。以上です。
はい、どうもご苦労様でした。
はい、どうもでした。
今日は、うん、まあ、あの何気ないきっかけがタバコだったんですが、
はい、いつの間にか
炎上して炎上はしてませんが、
スポーツの関係で、
うん、今ね、うん、日本ではその、うん、まあ、野球とサッカーって話したんですが、はい、うん、これ北国を中心に、うん、もうサッカー抜いてるのが B リーグね、
うん、
バスケット、
うん、そうだね、うん、これはほら千葉もね、
千葉はどんなチームなんだっけ。
いや、
ジェッツ
1位2位を争うところだからすごい盛り上がってますよ、う
ん、でね、 B リーグはね、うん、あの以前ね、あの、一部二部があって入れ替えやってたんですけど、うん、来年からなくすんですって、
う
ん、
あ、なるほどね。
でそのB リーグは何がいいかというと、うん、体育館だから、
うん、
あの要はサッカー天然芝多いじゃないですか、
はいはいはい、
だからメンテナンスも金かかる。
あ、なるほど。
雨天中止ってまずないでしょ。
そうだね、うん、
だから試合数も増やせるし、
ただ箱が小さい。
それはしょうがない、
うんうんうん、
でもさ、その割とね、箱の大きさにこだわらずできるじゃない、うん、あと一回さ、レバンが北海道が、うん、エスコンヒルでやったじゃない。
おお、
あの時 B リーグ史上最多の2万人入ったんです。
2万人すげえじゃん、
うん、で要はあのエスコンフィールドって天然芝から人工芝にしたのよ、うん、
あ、はいはいはい、ね、
人工芝のように板引けば、
ああ、そうかそうか。
でもうね、うん、B リーグの関係者喜んじゃって、うん、またやりましょうっつって。
なるほど。
でもサッカーじゃそれできないんだよ。
そうだね、うん、
で特に北国に有利なのは、あの、まあ昔から東北とかってバレーボールとバスケットボール強いのよ、屋内競技だから。
ああ、そうかそうか、
ね、
う
ん、野球とかサッカー弱いんだけど、
まあね、
屋内競技は強いのよ、
うんうんうん、
だからね、あの秋田とか山形行くと目の肥えたじいさんばあさんがアリーナでバスケット見てるらしいのよ。要は今のじいさんばあさんも戦後の頃は若い人だったからやってるわけじゃない、ね、うん、そうするといや、あのシュータよくねっぺみたいな。なもう熱く、だから地元の人もさ、
うん、
その雪が降ってても屋内だから暖かいじゃない。
あ、うん、